はい、マールのラジオ、マールです。今日は7月30日、水曜日ですね。はい、ね、もう夏真っ盛りっていう感じで、7月末ですけども、もうセミがもうウェイウェイ言うてね、大変なことになってます。私ちょっと山寄りに引っ越したんですよ。で、木が周りにたくさんあって、もうだからもう本当もうセミの大合唱、ウェイウェイ言うてますね。はい、そんな感じなんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。めちゃくちゃ暑いんですけどね、もう体調崩されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、私はですね、なんか更年期でね、更年期でそのいろいろ症状が出てきたもんで、で婦人科行って、で血液検査したんですけど、そんなにね、なんかまだホルモン値下がってなかったんですよ。まあ、でもね、そのホルモン値下がってなくても、まあ、年齢的にはね、なんかこうプレ更年期的な感じで症状そろそろ出てくるような人もいるから、まあまあ、漢方療法から始めてみましょうかみたいな感じで、で当帰芍薬散を飲み始めたんですよ。お薬もらって、そう、それで、そうです、1ヶ月ちょいぐらい経ちますかね。そうで、なんかもう劇的に変化あったかなって言われると分かんないんですけど、なんかでもちょっと底上げされた感があって、体調健康具合が、そう、なんかめっちゃ大崩れすることが、まあこの1ヶ月はあんまなかったかなと思ってて、そう、うん、あんまなかったし、頭痛とかもあんまなかったし、なんかそうなんですよ。だからなんか効いてるのかなみたいな気はしてて、ちょっと続けていってみようかなって感じなんですけどね、聞いてくれるといいですね。漢方をね、なんか体質合うとめっちゃ効くって聞くからね、そう、なんか聞いてほしいって感じなんですけどね。はい、なところでですね、今日はちょっとレターのお返事とかではなく、なんか認知行動療法の話をしようかなと、まあ、毎度のことなんですけど、そう思ってまして、この間ね、報告書、とある報告書を読んで、まあ、パニック障害のその認知行動療法の、まあ、報告書なんですけど、まあ、いろいろ再検討してね、まあまあ、いろんなエビデンスが、まあ、たくさんある中で、それをまあメタ解析とかして、ちょっとさらにこうブラッシュアップできないかなみたいな報告書だったんですよね。すごい面白かったから、そう、その話をしたいなと。まあ、ノートにもね、まとめたんですけど、ノートでね、その報告書をなんかめちゃくちゃなんか意訳翻訳するみたいな、なんかそういう取り組みをシリーズをスタートさせたんですよ。ちょっとなんか好きなんで報告書読むの。でも報告書ってめちゃくちゃ有用だなと思うんですけど、いろいろなんか具体的な症例とかも書いてあったりとかしていいんですけど、まあ読むのがめんどくさいじゃないですか。なんか堅苦しいし、でなんか本当しんどい時ってそんな読んでられないしと思うから、まあ、ちょっとなんか要約というかね、要旨だけなんかまるっとまとめるみたいなシリーズを始めてみようかなみたいな思って、そう、せっかく読んでるからと思って、そう、始めてみたんですね。でそれでこの間ノートにもちょっと書いたんですけど、報告書、まあ、とある報告書をね。そうなんですよ、面白くてね、その話をしたいなと思うんですけど、まあ、認知行動療法ってとりあえずその英名の頭文字取って CBT ってよくね言われるじゃないですか、言われるんですけど、そうで CBT、まあ、どれぐらい効くんだろうっていう話で、いろいろまあ解析されてるんですね。今までのこう比較試験とかをいろいろまとめて、で、まあ、結論的にはめっちゃ効くっていう話なんですけど、そう、数値がね、メタ解析の数値効果量が出されていたりするんですけど、だから 0.90 から 1.55 の効果量が示されているってことで、 0.8 でかなり大きいっていう効果の目安らしいんで、相当効くっていうことなんですよね。そうで、しかも、まあ、患者さんの 70% から 80% が明らかな改善を示すっていうことで、まあ効くぞっていう話なんですよね。そうで、まあ、具体的にどんなことをやるかっていう話もまあ書いてあるんですけど、まあ、そこはちょっと一旦、まあ、割愛してですね、でなんで効くのかっていうことで、その CBT いろいろね、なんかこういろいろこう要素があるんですけど、暴露療法だとかね、認知再構成とかで で呼吸法みたいなリラクセーション法とかいろいろこう認知的介入とかいろいろある中で何がどの要素がどう効いてるのかっていう話で、まずその解析した結果ですね、その治療の初期ではその不安感受性がまず低下するっていうことと、で治療の後期でパニック発生のセルフエフィカシーが増加する、それで回復に向かうっていうことなんですよね。そうで、これすごいなんか納得いくな、なんか体感的にね、自分が体感したこう印象としてもかなりなんか合致するところがあるなと思ってて、その不安感受性ってその要はそのあれですよね、その発作のその身体症状に対してなんかこう敏感にこう感じ取って察知しちゃったりとかで、その必要以上に不安感じちゃったりとか、まあ敏感になってる状態ですよね。そうで、最初初期はもう特にそういう感じがあったんですけど、もう本当些細な刺激とかでね、あの音とか光とかもうなんかパニックっていう言葉を見るだけで不安になってきちゃったりとか、なんかそういうすごい敏感になって、あとまあ体調なんかもね、些細なこうお腹の違和感とか頭の違和感とか喉の違和感とかで、えこれやばいんじゃねって思い始めちゃって、それでどんどんどんどん不安が高まって発作になっちゃったりとか、なんかそういう感じはあったんですけど、そういう過敏になってるところがまずどんどん低下していったなっていう印象はありますよね、その暴露療法とかを重ねるうちに。そうで、それでまあそのまま治療を続けていって、で治療の後半になってくると、やっぱりそのまあ暴露ですよね、主に暴露なんかでいろいろチャレンジとかする中で成功体験を得ていくじゃないですか。でやっぱりその中でセルフエフィカシーがね、その自己効力感ですよね、が高まってる感覚っていうのはやっぱすごいありましたよね。その自己効力感ってね、そのまああの自己肯定感とかはねよくなんか聞くじゃないですか、その、まあ、自分を肯定するっていう受容するみたいな感じの意味合いだと思うんですけど、それとはちょっとまあ概念が違って、まあ、自己効力感って自分でもまあできるんだな、やれるんだなっていうようなこう自信みたいな感じですよね、ざっくり言うと。 そう、そのなんか自信がやっぱりこう、まあ、成功体験をね重ねる中で確かに高まってたなと。でその自己効力感の高まりとともにやっぱり不安もますます減るし、回復にまあ向かってったよな間違いなくっていう感じは、まあ、体感としてありますよね。でもイメージきっとできると思うんですよね、まあ、自信が ついてくるといろいろね行動範囲も広がって意欲的になって、治療に対してもどんどん回復に向かっていくだろうなみたいなのは普通にまあ容易にね想像できるんじゃないかなと思うんですけど、確かにまあ私の体験としてもまあそうだったなって思いますよね、うん、だから、まあ、まあ基本的な流れとしてはその暴露療法っていうか CBT のね、まあ、そんな感じでみんな回復していくんだろうなっていう、確かにみたいな感じはありますよね、うん、でこの、まあ、自信セルフエフィカシーの増加高まりがまあ回復に影響しているっていうことで、そのまあ、自信ってじゃあどうやってつければいいのかっていうので、とにかく成功体験を得ていけばいいのかっていう思いがち、思ってたし私も思ってたんですけど、ちょっとねそのこの報告書によると面白くて、これが実はちょっと違うらしいっていうことなんですよね。そうで、それがなんていうかね、割となんかこう思い違いしてるところだったりもする感じがするので、結構なんか興味深いなと思ったんですけど、なんていうかね、その一つ症例が紹介されてて、それがまあ A さんの症例なんですけど、具体的になんかどういう話だったかっていうと、まあそれもざっくり要約するとですね、A さんね、その20年来ぐらいその、まあ、長らくパニック症を患っていた患者さんで、でもすごい積極的に認知行動療法に取り組んでたらしいんですね。その暴露療法も一生懸命やって、呼吸法も覚えて積極的に頑張って、 でいろいろできるようになって、もう飛行機以外にはもう乗れるぞっていう、何でもやれるぞみたいな状態になってたらしいんですよ。でまあじゃあそろそろ飛行機もチャレンジしてみるかっていうことで、飛行機に乗ってみたら、まあ発作が出ちゃった。でなんでかなっていうことで受診されたらしいんですね。でまあ結論としては、その呼吸法をね、リラクセーションの方法として使ってたらしいんですけど、その呼吸法が安全行動になってしまった、安全保障行動になってしまってたっていうことが分かったと。具体的にどういうことかっていうと、その呼吸法をなんていうかな、その不安とか発作が出ないように、そうするために、落ち着かせるために、リラクゼーション法として呼吸法を使ってたと。それがその使い方がまさに安全行動になっちゃってて、で安全行動ってそういうことですよね。その不安にできるだけならないように、発作が出ないように事前にこうあらかじめ準備していくようなことじゃないですか。対策しておくというか、例えばその水を持っていくとか、ミンティア舐めるとか、一生懸命こう気をそらすためにスマホで何かするとか、人と一生懸命お話ししたりとか、安心できるように誰かと一緒に行動したりとか、トイレの近くに席を確保したりとか、まあ何かとにかくこう不安とか発作が、出ないように、出ないようにっていう、こう保険をかけとくみたいなイメージですよね。それが安全保障行動、安全行動ってやつで、それをすると結局その安全行動に依存しちゃうっていうところがあって、不安と隣り合わせなんですよね。結局それがなくなった時に一気に不安になっちゃうっていうことで、一時的に安心は得られるんだけど、長期的に見ると不安が固定しちゃう、続いちゃうっていうことで、安全保障行動はやめていかないといけないっていう話なんですけど、その呼吸法自体がリラクゼーション法というよりは安全保障行動になっちゃってたと、 A さんの場合で。それで要するにその安全保障行動をやりながら今までいろいろチャレンジしてきたから、思ったように自己効力感が上がってなかったってことですよね。自信がそれほど、自信がつけたつもりなんだけど、思ってる以上にはついてなかったっていう、実は安全保障行動をやってしまってたから。それで、だから飛行機に乗った時ね、いざ飛行機に乗ってみたら発作が起きちゃったっていうことだったんですね。そうで、呼吸法ってなんかそうなりがちなところは実は多分あって、私も一時的にそうなったことがあって、その安全行動っぽくね。でじゃあどうすればいいのかっていうと、体験を回避するために使わないっていうことですよね。そのちゃんと不安とか発作の症状とかを体験しながら、それをやり過ごすためにリラクセーション法を使う、呼吸法を含め、そうしないと、リラクセーション法がね、知らない間にこう安全保障行動になっちゃってるっていうことがあると。で A さんはそうなっちゃってたと。私も一時的にそうなったことがあって、でじゃあそのどうしようってことで、その体験をしていかないといけないんですね。やっぱりその不安とかこう発作とかを避けずに、回避せずに体験しないと、結局こう不安がなくならないっていうことなんですよね。それでそれを回避しようとしないっていう意味で、アクセプタンスっていうね、考え方っていうか概念っていうのを学んで、そのまま感じるっていうことですよね。避けようとせずに、だから不安になってきたなとか、どうしようどうしようってなってきたとしても、それは実際に今そうなってるわけじゃなくて、ただ自分が考えてるだけなんだっていうことで、それを認知する、それを把握するっていうか知覚する。だからいろいろ頭の中にぐるぐるぐるぐるこうネガティブなことが浮かんでくるじゃないですか。でそれに対して最後にと思ったっていうのをつけてみる。 そうするとこれはもう現実に今起こってることじゃなくて、これから起こるっていうわけでもなくて、ただ今私が考えてるだけなんだっていうことが知覚できるっていう、でそれで受け入れていくっていうような感じですよね。そうそうそう、そんな感じのことを、まあアクセプタンスっていうやつですよね。アクセプタンスね、そうアクセプタンスをですね、だからその学んでですね、あなるほどそうかっていうことで50分ぐらいセッションしたらしいんですけど、それであそういうことかっていうのが理解できて、 A さんは最終的にその飛行機に乗れるようになったそうなんですよ。もう数週間後に飛行機に乗ってヨーロッパに行けたっていうらしいんで、なかなかすごいなと、うん、なんかすごい効果があったんだな、アクセプタンスがね、アクセプタンスがね言いづらいけども、はいっていう感じなんですよね。いや要するにそれでびっくりしたのは、まあ、アクセプタンス大事だなっていうのは私もなんか体感としてあって、そうやっぱ避けないっていうのがやっぱ一番やっぱり大事なんだろうなってつくづく思うんですけど、そういかに避けないかっていうことなんですよね、おそらく。だからいかに安全保障行動しないか、安全行動しないか、いかにこう手放していけるかっていうことをだと思うんですよね、結局はね。そう、それがいかに大事かっていうことなんですけど、でやっぱりびっくりしたのが、その安全保障行動をしながらチャレンジすると、まあ、自信をつけたつもりがついてないっていうことがなかなかの衝撃ですよね。そうなんかやっぱりとにかくこう安全行動してても何かしらの目的が達成できたらやっぱ嬉しいじゃないですか、やったってなるし、自信がついたぞっていう気持ちになるけど、でも本当の意味でセルフエフィカシーにはあんまりつながらないっていうことなんですよね、きっとね。それがそっかって感じでちょっとびっくりしたっていうか、私はその本当に初期にマニュアル本読んだんですよね、認知行動療法の読んだから、そこに今回避はしてはいけないって書いてあったから、最初からもうできるだけ安全行動しないようにしてたんですよね。そうだからその安全行動せずにチャレンジできることってもう最初はほとんどもうないじゃないですか、もうとにかく怖いから何しても。だから本当のスモールステップだったんですよね、私ができることって。安全保障行動もしてなかったから、もう本当に家の中で足湯に10分浸かるだけでもう発作やばいやばいやばいっていう感じで一生懸命暴露してた感じだから、本当にもうスモールステップ、それで徐々に何かそのねアクセプタンスをね、まあ、その当時はアクセプタンスっていう言葉自体知らなかったんですけど、ただマニュアル本には、まあ、暴露の時にその回避はしないっていうことが書いてあったから、まあ、要はアクセプタンスしろってことですよね。それをまあできたやってたんで意識して、そう本当なんかそれをやりつつ少しずつ外出できるようになってみたいな感じで、もう本当スモールステップって感じだったんですけど、でもやっぱりそのなんていうか、そのスモールステップでも安全行動を極力しなかった分だけ、その成功体験がめちゃくちゃそのちゃんと成功体験になってたっていうか、まあ、セルフエフィカシーにつながってたっていうか、ちゃんとねそうなんだろうなって、まあ今思えばねそう思うんですけど、でもその成功体験って難しいところで、やっぱりそのやったできたってなったらそれが自信になってるってやっぱり思うじゃないですか、安全保障行動をしてもね。で私飛行機乗った時なんかも安全保障行動はしなかったですけど、まあ手段がなかったしできることはなかったから、お薬とかも飲んでなかったしね。で特にその不安をもうそもそも安全行動をやってなかったから、何をすれば自分の不安が解消されるかっていうのが、何かこう安心グッズみたいなのか、そういうのもそういう手段も持ってなかったし、だから飛行機チャレンジした時なんかもうほぼほぼ安全行動しなかった状態なんですけど、だからめちゃくちゃ怖かったんですよ。もう本当もう震えるぐらいな感じで、もう本当に震えながら乗ったって感じですけど、うん、 もう何の余裕もなく乗った感じなんですけど、まあでもめちゃくちゃセルフエフィカシーにはつながったなっていう実感はあって、でもめっちゃ怖いから、でもだから多少安全行動をしても、なんていうか、私の著書にもね書いたんですけど、まあそれぐらい大きなチャレンジすると、多少安全行動をしたとしても、あのまあお釣りは来るだろうと、多少なりとも地震にはなるだろうって思ったんですよね。それでそんな感じで書いたんですけど、でもいやどうなんだろうな実際はってね、この報告書を読んでこう改めて考えさせられたっていう感じがあって、やっぱ成功体験を得る方が優先じゃないかなって私もちょっと思ったんですよね。私自身はそのいや安全行動ねやらなかったけど、でも安全行動やっても、とにかく成功体験、あの何か目的を達成するっていう経験を重ねていく方がいいんじゃないかって確かに思ったんですけど、意外とそれが自己効力感につながらないもんなんだなっていう、うん、っていうのが報告書にね書かれてあったんで、いやいかにこう安全行動が健康回復をね阻害するかっていうことなんだなっていうね思ったなと。でもね、安全保障行動やってる人はすごいたくさんいると思うんですよ、うん、でいきなりやめるのはもうさすがに無理じゃないですか。もうとてもじゃないけどね、それで生活が成り立ってるっていうことがねもうすでにあるから、やめるわけにはいかない、いきなりね。で何かこう安全保障行動やって目的を達成して、何かこうどっかに行けたとか何かができたとかって嬉しい気持ちも絶対大事ですよね。それはもう普通に、それが自己効力感につながらなかったとしても、なんかそれ自体がストレス解消になるだろうし、なんかすごい前向きな気持ちになる、あのポジティブな気持ちになって行動活性化にはつながると思うんですよね。また次もやってみようみたいな感じにはなれると思うから、あのそれ自体は悪いことじゃないと思うんですよね。そう、そのモチベーションになると思うから、治療を続ける。だからこうそういうのをいろいろ考えてみると、やっぱ現実的なのはいきなりやめるのはとかじゃなくて、少しずつこう手放していくことなんだろうなと。今その安全行動をねやってるっていう場合はね、そう少しずつ少しずつこう手放していくっていうのが、まあ現実的だろうなと思うんですよね。そうで、どうやって手放していくかっていうのは、私は最初から極力しないようにしてたから、その辺のこうなんていうかこう経験がないんですよね。手放していくっていうののこうプロセスを知らないから、なんともこう言えないんですけど、まあでもまあ練習をしていくって感じにはなるんだろうなって思うんですよね。そのよし今からじゃあ練習するぞってした時に、例えば3つ4つその安全行動をやってますっていう場合は、そのうちの1つずつ1つをこうやらないようにして、あの何かに10分だけチャレンジしてみるとか、そうあとそのいろいろね不安になってきたりとかねするじゃないですか。でいろいろちょっと体調悪いなとか、なんか気持ち悪い気がするなとかなってきたりとかねした時に、まあ、アクセプタンスをやるっていうことですよね。そうそう、あのと思ったと感じたと考えたみたいなのを最後につけて、あのただ考えてるだけなんだなっていうのを知覚する、認識するっていうことをやるとか、なんかそれそんな感じですよね多分ね。あの手放していくプロセスとしては、少しずつこう手放していく、であのそれこそ物理的にもだし、あと時間とかね距離感とかも少しずつ家から離れてみるとか、あの5分とか10分から始めてみるとか、そんな感じかなと思いますよね。うん、あのもういきなり24時間全ての安全行動をスパッとやめるとかはさすがに、あの生活が成り立たなくなっちゃったりとかして、もうね大変だし、ちょっと無理があるし、でそれ それをやることでやっぱりモチベーションが下がるっていうのは一番でかいような気がするから、ストレスがたまるとか、それは避けたいなって思うし、やっぱ少しずつって感じにはなると思うんですけど、現実的かなって思うんですけど、そんな感じなのかなって思いましたね。だからいかにこう手放すかっていうのが、まあ、いや本当に回復のなんていうか肝なんだろうなっていうのを改めて思いましたね。そうね、私もなんか大変だろうな絶対手放すのってすごい想像すごいつくから、私自身がその最初にこう開票しないっていうのをマニュアル本でこう学んで、そのびっくりしたんですね。やっぱりそれはしちゃいけないんだって驚きがあって、いや普通したくなるじゃんみたいなところあるじゃないですか。いろいろこう安心グッズみたいなの揃えて、でいろいろできるようになれ ればそれでいいじゃんって思ってたんですけど、私もそれはいけないと、それはまあ長期的に見てやっぱり結局不安が消えていかないから回避はしないことみたいなことが書いてあったから、それ本当にびっくりしたんですけど、びっくりしたとともにやっぱりこう早めに知れてよかったなって思ったんですよね。やっぱりね、早めに知れて最初からやらないことでハードルがそこまで上がらないじゃないですか。やっぱやればやるほどやめるためのハードルが上がっていくだろうなってやっぱり想像ができたから、やっぱしんどいですよね、手放すの大変になっていくだろうなって思うから、早めに知れてよかったなって私は思ったんですよね。だからそれぐらい手放すのってなかなか大変なことだろうなって思ったから、なんか手放さなくてもね、それでなんかいろいろできるようになればいいんじゃないかなって私もちょっと思ったりしてたんですけど、そう、いや、やっぱり、ね、あんまり良くないんだなっていうのをつくづくね思って、いかに手放していくかなんだなっていう、だからそのためにね、それ本当しんどいことだと思うんですよね。だからね、こうみんなでっていうか、こう一緒に支え合いながらね、頑張れるといいよなっていう気はしますよね。そう、そんな感じがしたなっていう話です。ちょっとめっちゃ長くなっちゃったんですけど、そう、面白い報告書だったんで、その興味深いね内容だったから、そう、それはまあノートにもね、まとめて公開記事になってるんで、まあ、もしご興味あれば見ていただけたらなと思うんですけど、はい、そんな感じですね。はい、まあね、暑いからね、暴露するにしても外出自体がもう本当大変だから、もう家でできることとかもたくさんあると思うんですよね。家の中でそれこそ不安になってきたなとか、そわそわしてきたなとか、落ち着かないなみたいなこといくらでもあるじゃないですか。そういう時に時間決めてね、5分とか10分だけいろいろ気をそらさずね、アクセプタンスやってみようとか、安全行動をやらないようにしてみようみたいな感じで練習していくようなこともできなくはないと思うんですよ。できると思うんですよね。私もなんか本当最初はそんな感じだったんで、そうだからね、そんな感じになるのかなって思いましたね。かなと思いましたっていう話です。はい、そんなところでちょっと長くなっちゃって申し訳なかったんですけど、はい、終わりにしようかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。